鳩組ホームルーム。
鳩組ホームルーム出席を取ります。妙優さん、
はい、
そして私日向大輔、はい、ということで鳩組ホームルームはゆるゆると私と妙優さん、まあマジシャンでありインプロバイザーである私と、そして僧侶で看護師である妙優さんがゆるゆる語るのをですね、まあなんかカフェで喋ってる二人の様子を盗み聞きしていただいてゆるっとしていただくという趣旨のポッドキャストでございます。前回、
うん、
音楽の話をちょっと出したんですけど、
うん、
あの妙優さん音楽普段何聴いてるんですかってさっき聞いたら、うん、お経聴いてますって
そうそう
言ってて、うん、本当にお経をスポティファイ？
スポティファイ。
すごい時代ですね。
ね。
スポティファイでお経を聞けるんですね。
そう。
それって、うん、その素朴な疑問ですけど、その、うん、何ですか？団体の方がスポティファイにこう、うん、データをアップして、
うん、アップしてるんでしょうね。
へー。
はい。
皆さんお経をスポティファイで聞いたことある方どのくらいいらっしゃるんでしょうか？
お経とかね、祈りとかね、うん、そういうようなこう、キーワードでね、弾いていただくと、もう、わーっと出てきますよ。
あるんですね。
うん、いっぱいある。
まあでも確かになんかいい時代ですよね。そういうのが気軽にどこでも聞けるっていうのはいいですよね。
うん、
ね、まさかね、昔のお坊さんがこんな謎のね、ツヤツヤした板でお経を聞く時代が来るなんて思ってなかったでしょうね。
うん、
お経でも、それは、何のために聞かれてるんですか？
やっぱりいや、ものすごく、うん、落ち着くの、私自身は。だから、物を書いたりとか、うん、するパソコン使いながらの作業、あるじゃない、うんうんうん、そういう時に、バックグラウンドミュージックとして、一番こう、はかどる。一番自分の気持ちが、平らになる。まあ、ほ
ん
と聞いてて気持ちがいいんだよね。
じゃあもう音として聞いてるんですね。
うん、なんかそんな感じ。
意味がどうこうとかいうことではなく。
で、生地で日本のね、お坊さんの読んでらっしゃるお経っていうのは、まあ、自分も読めたりするから、それはね、もうなんか音楽として、まあでもやっぱり音として聞いてるな。
うん、
でも意味も分かって、
う
ん、
そうですね、
聞いたりしてるけど、うんうん、やっぱり同じお経でも台湾とか、それから中国とか、
うん、
読み方が違うのよ。もちろんインドもそう、チベットもそう、もう言語も違えば読み方も違う。だからそうなってくるとますますね、音楽的。
確かに音楽的ですよね。
うん、
やっぱりだから、うん、その音として、まあ、耳にこう入れて、わーっと、ボヨーンと聞いてるっていう。
ボヨーンと聞いて。で、あとはね、なんだろう。人の声が好きなのかも。だから、ブルガリアンボイスとか、
うん、
アザーンとか。
ブルガリアンボイスとかアザーンとかって両方とも知らないワードだったんですけど。
うん、ブルガリアンボイスっていうなんかこう、これって、音楽のジャンルなのかな。ブルガリアっていうぐらいだからあっちの方々の女性が、うんうんうん、声だけで、集団で歌うんですよ。
うん、
かそういう声使ったもの。アザーンはさ、イスラムのお祈り。
は
ぁ。朝、ダーンって、
はいはい、
あっちはもう時間になるとスピーカーでワーンって街中に響くんだけど、そのお祈りの声とか、
うん、ああそれをアザーンって言うんだ、
うん、
へえ、
それとかあとそうだなとほらキリスト教の方のさ、
うん、
坊ちゃんたちのハイソプラノな方々、グレゴリア聖歌だかなんかとか、うんうんうん、みたいなのとか、そういうなんか人の声が合わさっているものが多分好きなのかも。
真言宗の中でもそういうものってあるんですか？
声妙もそうだし、うん、全員でこうお経を合わせたりするとき、やっぱりこうみんなで声が合わさるよね。
じゃあそれはもう何音程とかも厳密に決められてるとか。
決まってる。
決まってるんだ、
うん、
やっぱり、
うん、
じゃあ音痴の人は怒られるんですね。
あ、練習するもんね。、うん、練習して、
そうか、それも修行としてね、
うん、
そう、は
あ。か多分人の声が、
うん、
あ、しかもその一人で歌ってらっしゃるのももちろん好きだけど、人の声がこう合わさって、
うん、
いろんな声が混ざってハーモニー的な、
うんうんうん、
っていうのが多分好きなんだと思う。
なんか不思議ですよね、その人の声、和音。最近うちの息子がですね、ピアノを触ってなんかやってるんですよ、ヘッドホンつけて、
うん、
でもピアノ習ったわけじゃないのに何やってんのって聞いたら、いやこれが綺麗な和音でさとか言ってて、なんか不思議ですよね、そうやってなんか特定のね、音の組み合わせ、人間って気持ちよくなったり、何かを感じるっていうのがあるっていうのはね、人の声でもそれができるっていうのがね、
大さんは何聞くの？
僕は、でも音楽ね、最近さえ、あんまり聞いてないかもしれない。まあ、流行ってる音楽がね、最近わかんないですよ。なんか紅白とか見ても、もうおっさんの発言だな。紅白とか見ても知らないアーティストばっかりで。でも、音楽聴くことじゃ好きで、僕の世代的には、それこそ平成の、なんだ、ミスター・チルドレンだとか、なんだとか、そういう90年代ぐらいの、ポップスとか、J-POP とかロックとかはよく聞いてたんですけど、でも詳しいってわけではないし、音楽って、なんか高校生ぐらいの時に、なんだろう、人によって好みが分かれるんですけど、でもこういうの聞いてないとダサいよねみたいな空気があって、それが押し付けられるのが嫌で、高校生ぐらいの頃音楽聴くのに抵抗があったんですよ。なんか逆に透かしてる感じになっちゃうからそれより勉強だ勉強みたいなところはちょっとありましたけどね。なんか音楽聴く良さみたいなものを、なんだろうな、分かるようになったのは20歳超えてからぐらいかなと思いますけどね。
なんかさ、すごく一日、まあそれなりに頑張ってくたくたになって帰ってきてさ、で音がだある、そのまあそういうポップスでもいいしお経でも何でもいいんだけど、音が入ってくるとさ、なんかカスカスになってたスポンジがうるおうって感じしない？
ちょっとわかりますそれは、
なんかもうそれはさ、水でもないし、食べ物でもないんだよ。お腹も空いてるんだけど、それではさ、こう潤わない何かがさ、音で、潤うって感じがする。
不思議。音楽療法っていうものが世の中にはあって、まあそれはあの美しい音楽を奏でようというよりも、ただ音と遊ぶところから始まったりするっていうのは、僕もちょっと体験したことがあるんですけど、なんか人間って本能的にそういうね、声とか音とかにやっぱり感性を刺激されるってことはあるんだと思う。
そうだね。いや、そうかも。多分その音楽療法のさ、方もやってらっしゃると思うけど、あの認知症のね、おじいちゃんおばあちゃんね、あの普段お話ししようと思うと言葉が出ないの、なかなかうまいことお話ができない、でも童謡とかさ、昔のその美空ひばりさんとか、そんなような歌をこう音楽が始まって歌い出すとさ、次々に歌うんだよね。歌えちゃったりするのよ。
入ってるんですかね。
で、とっても表情も明るくなって、なんかこう楽しそう。だからなんだろう、そういうのを拝見すると、ああ音楽ってやっぱすごいなって、なんかこう私たちのさ、脳のさ、大脳皮質っていうの、なんか本能に近い部分に直接響くような気がする。もう理論じゃないのね。
そうですね。動物もみんなね、声で。
確かに
鳴き声でコミュニケーションしてる動物もいっぱいいるから、やっぱりそこ人間になっても大事なんでしょうね。やっぱ言葉って便利なんだけど、情報だけになっちゃうから。
確かに、
だけどそれをあえて声で言うというか、アウトプットするってなんか結構ほら、女性の方がやっぱ長生きってそこだと思うんですよ
おしゃべりだもんね。
おしゃべりだし、コミュニケーション取ろうとするから、
確かに。
だから僕自分で言うのなんですけど、めっちゃ長生きすると思うんですよ
口から生まれ
てきたからいや本当、
いいやいい。
国会議員の方とかでも、おじいちゃん議員いるじゃないですか。前中曽根総理、僕中曽根さんって自分が子供の頃の総理だったんですよ。でもう特訓死んでるだろうと思ったら
最近失礼な、
いや本当ね、すいません、
申し訳ない。
最近だってあの亡くなられたって聞いた時に、99歳、100ぐらい、もうちょっと言ってたのかな、結構な大往生で、やっぱりああいう風に人前で喋る方ってアウトプットしてるから吹けないんですよ。
そういうこと、
だから冗談抜きで、こう、まあ歌でも何でもいい、声を出す、喋れるなら喋るでもいい、落語をやれる方は落語やったらいいし、
ね、
ただ人とね会話するっていうことを頑張ってやるだけでも全然違うと思うんですよ。
そこだ。
で、最近僕デイサービスとか行ってマジックすることもあって、でおばあちゃんたちにキャーキャー言われるのがすごい楽しいんですけど
言われそう。
でもね、そう、もうそれはいいんですけどね、なんかあのおばあちゃんたちが僕が登場するとなんか、まあいい男いい男とか言ってもらって、いやありがとうございます
おひねりとかくれないの？
おひねりは、いや、あのちゃんと施設からね出演料いただいてるんで、別にあのその利用者の方からはいただかないんですけど、まあみんなすごく喜んでくださって、でもうまあ元気なんですよ、僕があの一番客席の中で元気だなって思ったおばあちゃんに話したら、95ですって言うんですよ。 50個も上の先輩がこんなに元気で誰よりもゲラゲラ笑ってっていう、うん、やっぱこれだなと思っていて、
ね、
でおばあちゃんたちなんですよ、うん、要は見渡すと男性全然いないですよ、ね、
あ
デイサービスとかに。でまあ僕の推測ですけど、
うん、
そう誘われても、
う
ん、いやそんなとこ行かねえよってなっちゃう人が、
うん、ちょっとね、下に構えちゃうのね。
そう
そうなんだよ。
僕自分が95だったら行っちゃいそうな気がするんですけど、ああ行く行く行くっつってでもそういうのが一つ
本当だよ。
なんかもしかするとね、
う
ん、
生きる力、
元気でいる力かもしれないと思うので、
うん、本当そうだね。
だから皆さんもねポッドキャストやってみたらいいんじゃないっていう話な、
それ
がいいか
本当
だね、うん、わかんない
ですけど、ゲストにいらしてくださいと。
そうですね、
うん、
今後ねゲスト来ていただく機会もあるかもしれませんけど、うん、でも皆さんの中で我こそはっていう方がいたらね、
うん、
もうどうしてもって方だったらお便りいただいたら検討しますので、
はい、
はい。でそんなこと言っててまだもうちょっと喋れる時間あるので、
うん、
あの喋れるっていうことが本当に、うん、落語の話も前回しましたけど、
うんうん、
落語家もみんな長生きだし、
あ
割と僕のイメージですよ、
ね、
イメージですけど長い人長いし、
うん、
だからよくカフェとかでね、
うん、
こう女性が喋ってて、
うん、
こう友達と会ってランチをすることが楽しみっていう方もね、うん、あのお子さんももう独立されてとかって方多いじゃないですか、
うん、
あれは結構いい健康法なんだなって思いながら見てますね。
確かに、
うん、
アウトプットする、
まあ明優さんは喋ることがもう仕事の一部ではあると思うので、
うん、そうではある、
うんうん、でもそれを意識的にやってみる場なんてのがあったらね、もしかすると
そうだよね、
お友達もいないし、
うん、
ポッドキャストなんかとんでもないしっていう方もなんとなく喋る場があるといいのかなってふとね、うん、思いましたけどね。
そう、喋、うん、ってる時って頭も回転してるもんね。
あ、確かにね、
うん、相手の方の言ってることを理解するのも頭使ってるし、
はい、
自分がそれに対して次何喋ろうかとかさ、どう突っ込もうかとかさ、やっぱり頭使うじゃない。
受信と発信を同時にやってるってことなんで、
うんうんうん、
インプットアウトプットを同時にやるってめちゃくちゃ高度なねことをやってるわけですよね、
うん
うん、あの即興のお芝居を僕やってるんですけど、
うん、
あの中でももう目まぐるしくいろんなことが脳内で起きてて
すごいよね。あれ
他の人の思惑もあるので、
うん、
あ皆さん聞いてる方よかったらぜひ一度ねご覧いただく機会があればとは思うんですけど、
うん、
なんかさっとも似てて、
うん、
周りの状況を見たり相手の状況を見て味方の状況を見てで今ボールどこにあってって全部気にしながらやってるので、まあ台本がないお芝居なんですね。即興のお芝居なので、うん、まあ今ストーリーがどう進行してるかもそうだし、共演者が自分に言ったこととか自分が何をしたことで何が起きたのかとか全部見てるんですけど、うん、やっぱりそれって日常生活でどんどんやらなくなっていってしまうんですよ。パターン化していくから、
うんうん、
朝同じ時間に起きて同じ家事をして、
ね、
同じ人と会ってバイト人と会わなかったりして、うん、ってやってると、まあ、どんどんね情報量が少なくなっていくので、うんうん、インプロのその即興の芝居なんかもなんか意外とお年を召されてからもやるといいのかななんて、若い人ももちろんですけど、
うん、本当そうだよ、うん、
最近思ってますね。
みょう
ゆさんもやってみたらいいと僕思ってて今度ぜひ一回
ああ
のご一緒できる機会があれば
ぜひ。じゃあ
楽しいですよ、楽しいですよ、うん、本当に言葉のキャッチボールをしたりとか、
うん、
素早くしりとりするだけとかそういうゲームをやったりとか、あと何ですかね、あだから思うのは、
うん、
なんだろう、家でもできるとか、
うん、
家族と簡単できるようなそういうちょっとしたゲームみたいなこと、
うん、
道具も何もなくても
いいね、
ただいればできるゲームがいっぱいあるので、うん、ただ連想ゲームするとかだけでもすごく盛り上がるので、うん、あのあじゃあ次回はね、
うん、
その辺の話を、
うん、ぜひぜひ
あのもうちょっと役に立つこともしゃべんなきゃってことはないんですけど、
うん、
でもふと思ったので、
うん、
あの皆さんが何でしょう、お友達とできる、
うん、
あ演劇っていうとすごくハードルが高くて、
うん、
なんか人前で大きな声出すんでしょって言われるんですけど、そんなことなくて、
うん、
もっとベーシックなコミュニケーションのゲームなんで、
うん、いいね、
演劇って本当にコミュニケーションがものすごく大事なので、
うん
うん、そんな話もできたらな、なん
て教えてください、
思っております。
はい、
はい、ということで、
うん、
第12回でございました。ハトグミホームルームではですね、このホーム、ポッドキャスト以外もですね、まずフォームからお便りを募集しておりますので、まず皆さんからリアクションいただきたいと、コメントでもいいですし、それと このポッドキャスト以外に Zoom でおしゃべりをする会というのをやっておりますので、まあなんか最近モヤモヤするから人に話したいわでもいいし、ただ単に僕ら二人と喋りたいわでもいいので、まあそういうイベント、Zoom 上でのイベントをやりたいと思っておりまして、参加したいわという方ぜひ、お便りをいただければと思っております。それではまた次回お会いしましょう。
はい、それではまた。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。お聞きのアプリで番組のフォローとレビューをお願いいたします。概要欄にありますリンクからお便りやハトグミホームルームオンラインへの参加表明も受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は人生に花を咲かせるポッドキャスト番組をお届けするライフブルームドットファンがお送りいたしました。Listen to our podcast and let your life bloom.